心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日のテーマ、依存しなくて一人で生きること。はい、こちらで取り上げていきたいと思います。はい、なんかやっぱり、はい、自立って大切ってよく、ま、なんか聞いたりもしますけど、はいはい、その中でやっぱ自立すると人に頼らないで全部自分で頑張るみたいな。
うん。
っていうイメージがある方、ま、昔の私はそうでした。がむしゃらに自分で頑張って、誰にも頼らない、自立してるって素敵でしょってちょっと思ってたタイプなんですけど、はい、やっぱり一人ではね、世の中生きていくのは難しいって思うんですよ。吉村さん、いかがでしょうか。
ああ、そうですね。まあ、そのね、だって人っていうものが、そもそも一人で全部こう生きられるような設計になってないと思うんですよね。
うん、
なんかね、よく言うじゃないですか、人間って、人の間って書いて人間って読むから、なんかそういう関係性も含めて、人間なのであるみたいなね。
うん、
で、だから一人で何でもできる存在として、そもそも設計されてたら、社会を作って生きる必要もないから、なんか、群れない動物とかいるじゃないですか。猫科の動物とか大概も群れないし、
うん、
だから別にそういう生き方だって、野生動物として生きる、いろんな生き方の中には、本当に群れを作らずに、なんかね、ほぼほぼ自力で何でもやっていくみたいな、そういう生き方も可能なわけですよね。
うん、そうですね。
だけど、なんか、人間は社会を作って生きてきたっていうのは結局一人じゃ生きられないようになってるから、だから、お互い助け合って生きることで、生き延びてきたわけですよね。
うん。
うん。だから、ここの自立と依存っていう話になってくると、なんていうのかな、お互い様みたいなものがあるかどうかっていうところに違いがあるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。
お互い様だよね。
そうそうそう。だから持ちつ持たれつみたいなところが、なんていうのかな、ある程度お互いが納得ができてて、フェアな関係性みたいになってたら、これって多分なんか依存っていうのとはちょっと違うなと思ってて。
うん、
で、まあ、僕は以前ね、NLP って心理学の勉強してたんで、そこの NLP の学校で僕は習ったのは、まあ、依存っていう言葉と共依存って言葉があるじゃないですか。
はい。
お互いになんか依存し合ってて、共依存関係になっている人たちが、まあ言ってみたら機能不全な関係性になりやすいとかっていうのは結構心理学とかの世界ではよく言われてるんですよね。例えば毒親に育てられた、で、セルフイメージがすごく、自己肯定感の低い人になってしまって、で、親に経済的にずっと依存しきっちゃって、あんまり自立できないような人になっちゃってるとかね。例えば、引きこもりになっちゃったとか。でも、親の方はすごく、例えば支配的だったり、過干渉だったりとかって、こういうような関係性って、実は子供はそういう、経済的に精神的に親に依存してるけど、親はこのダメな子供を世話してる私みたいなところで自分の自我を保ってるみたいなので、なんかお互いにこう依存し合ってるから、これは共依存関係で、これがまあ言ってみたらこう苦しい関係性になるんですよみたいな話っていうのは、結構そういう心理学の文献とか見てるとよく出てくるんですよね。 だからそうすると、まあ、共依存良くないからやっぱ自立した方がいいよねって話になってくるんですけど、じゃあ本当に自立してその、なんかその群れを作らない動物のように一人で全て完結させて生きていくことは可能なのであろうかって言ったら、これも無理なんですよね。で、じゃあ自分の食べ物を全部自分で作れるのかって言ったらそんなことないじゃないですか。で、だから、ね、何か仕事をしてお金稼いで自分の食べ物を買うとかっていうのも、じゃあこの仕事をしてお金を作り出すっていうこの行為だって、その自分でやってるんじゃなくて、例えば誰かの役に立つことをやって、その感謝をお金としてこういただくみたいなことをしてるわけですよね。そうすると、その例えば、その、どこかに就職するってなると、そのね、そこの会社の、巻いてみたらオーナーとか社長とか書いて、その人に貢献するとかね、その、そこの商品サービスを利用してくれるお客さんに貢献して、そのお客さんたちがお金払ってくれるわけですけど、そのお客さんたちっていうのも結局、その自分でできないことを誰かに頼ん、お金を払ってお願いするから、それでそのビジネスが成り立ってとかってなると、みんなお互い様で助け合いがこう循環しているから、誰一人として完全に自立してる人いないんですよね。
そうですね。そうだ、確かに。うん。
だからそうすると、ここでそのじゃあなんでそれがそのこれがちゃんとこう機能不全じゃない形の人たちと機能不全の人たちに差が出るのかっていうところでは、あの結局その僕たちがよくね、この人依存的で困るよねとか、そのね、なんかこの人たちって共依存だよねって、依存っていう言葉をそのネガティブな意味合いで使ってる時っていうのは、そのなんていうのかな、こう関係性がフェアじゃないんですよ。
うん。
どっちかがどっちかに一方的になんかその依存してるけど、それに対してのそのなんていうのかな、だからこう相手に対する見返りがない状態みたいなことが起きてるんですね。で、その例えば何かその例えば僕がね、掃除苦手だから、そのね、なんかあのハウスクリーニングの人、あの、お掃除屋さん呼んでお掃除してもらおうって、お掃除屋さん呼んで掃除してもらうじゃないですか。そしたら、僕はそのお掃除屋さんが、なんか、いくらいくらでやりますよとかっていう、その料金表に合わせて、なんかね、でお風呂掃除5000円なんですねって、じゃあ、ね、あの、5000円ありがとうございますって、この、あの、サービスを提供してもらって、その分の対価としてお金を支払うっていう、この関係性で、ここでその関係性がフェアになってるんですよ。
うん、
だから、なんか一応そのプラマイゼロっていうか貸し借りがない状態に、ここになってるんですよね。だから、この関係性は、そのちゃんとそこが、そのお互いが合意して、この仕事に対してこの金額っていうの合意のもと、その仕事が行われて、その金額が支払われてたら、そしたらここでは、その、なんていうのかな、関係性が、あの、フェアになってるから、これって、その、なんていうのかな。その、まあ、やってもらってるっていう依存もあるけど、でも、そのね、お金を払ってもらってるっていう部分も、自分でお金を生み出してなくて、人にそのサービス提供することで払ってもらってるっていうので依存してるわけじゃないですか。
うんうん。
なんかお互いに依存してるんだけど、この関係性がフェアだから、これは、そのネガティブな意味合いでの依存とか共依存にならないんですよ。で、その、まあ、僕はその学んでた NLP の学校では、これを相互依存っていう言葉で表現してたんですね。だから、そうそう、共依存じゃなくて相互依存。で、っていうのは、要は、自分たちは別にこれ、その相手に頼りきらなくても自分で立ってられますよっていうのがあって、だけど、その時に、そのお互いちゃんと自分で立ってるんだけど、その関係性、の中で、その、なんか、何かを、その、お互いに、あの、やってあげました。ありがとうございます。じゃあ、自分は、こっちが、これ得意だから、これを、あなたの代わりにこれやってあげますよ。あ、 ありがとうございます。みたいな。その、あの、貢献と者が、のバランスが取れてる状態。
うんうんうん。
だから、その、これって、要は相手に頼る、 ていうことは、相手になんか寄りかかってのしかかってる状態じゃないですか。
はい、
自分の力じゃ立てないから、のしかかってるんですよね。で、そうすると、なんか、その、のしかかられてる方は、それで、のしかかられてる方にずっと負荷がかかり続けるわけですよ。
うん、
で、これはだから、その、共依存だと、お互いにこうの、なんか寄りかかろうとしてるんだけど、自分で立てない人たちがお互いに寄りかかろうとしてるから、もうなんか、ぐらぐらな状態になるんですよね。で、これが、しんどい状態になるんですよ。だから別に、その、ね、なんか、例えば、まあ僕自分で掃除するの苦手だけど、まあ、全くできないわけでもないから、お金払う余裕がないときは自分でやろうと。でも、なんかお金払えるから、じゃあ人に頼むか、みたいなね。だから別になんか完全にこのお掃除屋さんに僕はいつも常になんか常に寄りかかって、もうなんか何かあるたんびにいつも来てもらってやってもらってて、それに対してそのお金も払ってないとかって関係じゃないじゃないですか。
うん、確かにね。
むしろ、ね、で、このお掃除屋さんだって別に僕だけが金づるじゃなくて、ね、別にそのお掃除するっていう能力使って他の人相手にもサービス提供すればお金入ってくるけど、でもそのね、たまたま僕が依頼したから僕のところの掃除してくれるっていう、そういう関係性だから、お互い別になんかお互いに対して寄りかかってないわけですよね。だから自力で立ってる同士が、なんか、じゃあこれ、この件に関して、こんだけの金額でお願いしますって、ありがとうございますって言って、それでサービスとその対価、交換が行われて、それで終わったらまたお互い別に自力で立ってる状態って、なったら、これって別になんていうのかな、こう掃除を、苦手な人がしてもらってるっていう、この部分だけ切り取れば依存してるって、ことにはなるんだけど、でも別に、ね、なんか、他の選択肢もあるとか、あとはそれに対してちゃんと感謝の、なんていうのかな、感謝の心を持って、例えばそれを対価を支払うとか、あるいは何か物々交換をするとか、代わりに何かバーターで何か、こうね、価値を交換するとかっていろんな方法があるわけですよね。
うん。
だから別に僕はね、なんか、お米を自分で、育ててね、収穫することはできないですけど、でもまあそれをやってくれてる人たちがいて、それをね、商売で売ってる人たちがいるから、そのおかげで僕はお金さえ払えば、美味しいお米が食べられるわけですよね。
うん、そうですね。確かに。そう。なんか改めて今日、そうだね。はい、どうぞ。
あ、そうそう。だから結構ね、なんかそこって、やっぱり、なんていうのかな、こう、関係性が悪くなってしまう依存っていうのは、自分で立てない人が人に頼ると、そうすると感謝がなくなるんですよ。なんでかっていうと、人は誰でもなんか生きている権利を有してるわけじゃないですか。
はい。
だから、自分が生きてるってことに関しては、もう当然のものとして、こう、受け取りやすいわけですよね。
うん。
で、だから自分の力で生きられない人っていうのは、誰かにそこを補ってもらって生きるしかないって状態になったら、その状態がその人にとって当たり前になっちゃうから、そこに感謝が生まれないんですよ。
うん。
だけど、な、自分の力で生きてる人が誰かに何かしてもらったら、それって自分の力で生きてるっていうのが当たり前の状態に、誰かに何かを補ってもらうっていうプラスになるから、そうするとそのプラスの分、なんか感謝が生まれるんですよね。
なるほどね。いや、でもなんか改めてこう、自立とか、依存とかって深く考えたことないかったんですけど、すごい分かりやすく吉村さんが説明してくださったので、誰かに頼ることって改めて悪くないなって気持ちが
晴れて、そうですね、だからしっかりね、感謝することとか、
うん、
あとはね、だからその分、じゃあ自分は何をこうね、提供できてるのか、でそれってね、僕たちせっかく社会作ってきてるから、何か恩恵を受け取った相手に直接返すだけじゃなくて、受け取ったものをまた誰か別の人に送る恩返しじゃなくて恩送りみたいなね、ことをしていくことで、貢献と感謝がこう、社会の中をこうぐるぐるぐるってこう循環していって、それで、結局なんかね、自分が と提供した分、何か別の形で受け取れて、そこがちゃんとそのフェアな形でバランスが取れてますよってなったら、多分この社会全体が、まあ、言ってみたら相互依存状態になるんじゃないかなと思いますよね。
すごい分かりやすく、多分なんかこう今から自立に向けて頑張ってる人ってなんかイメージしづらかったと思います。なんか今日のお話聞いて、多分なんか自立ってこういうことなんだなとか、改めて皆さんも見直すきっかけになっていただきたいなというお話でした。はい、吉村さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。